ゲストコーナー。では氷川さんゲスト回後半を始めたいと思います。後半まず最初は同人誌 TRPG シナリオ作成の道具箱のお話を聞きたいと思います。まず、まあ、TRPG シナリオ作成の道具箱はどういったものかちょっとお話聞きたいんですけど、よろしくお願いいたします。
はい、はい、今、ご紹介いただいた、TRPG シナリオ作成の道具箱、ちょっとタイトル長いんで、まあ、道具箱と、はい、呼びますが、こちらの、この前の、夏コミ、コミックマーケット80で、頒布した、同人誌になります。
はい。
で、内容としましては、特にシステムを定めずに、シナリオの作り方を、解説したもので、特にですね、面白いシナリオを、簡単に、素早く、誰でも作れるというところを、目指しました。
おー、いいですね。
なので、はい。はい、あまり、すでにシナリオをたくさん作ってる人には、まあ、今更な内容かもしれないですが。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあかというと、ちょっと、今、いつもシナリオが苦手だなとか、いつも使ってるシナリオにちょっと変えた要素を入れたいなって人が手に取るといい感じですよね。
はい。
はい。
で、まあ、方法論としましては、
はい。
まあ、最近ちょっと名前があんまり出てないんですけど、ババ秀和さんという方の、
ああ、はいはいはいはい。ババ理論のババさん。
はい、マスターリング講座を、はい、ベースにした、ものになってまして、はい、まあ、これちょっと、賛否両論ある。
ああ。僕なんか最近知ったので、まあ、ここら辺の話も後でちょっとしようと思うんですけれど、はい。はい、
文章なんですけど、まあ、そのうちのシナリオの作り方を。
はい。
まあ、ほぼ技術的な、話ばかりなので、まあ、よろしければ皆さんにも、手に取って、見てほしいなと思うんですが。
まあ、同人誌っていう本の形とは別にネットでも公開されてるわけですもんね。
はい、そうですね。はい、ちょっと HTML なんで、で、ウィキで作ってるんで、
はい、
見づらい部分もあるかもしれないんですが。
でも、まあ、サイドのコラム以外はもう、本文が全部読めるものが公開されてますよね。
はい。
はい。あ、それもすごいなと思って。
あと、はい。はい、同人誌の方も、プレイスペース広島さんですとか、あと、ネットか、あ、TRPG カフェのデイドリームさんなんかで、
はいはいはいはい。
扱ってもらってますので。
あ、置いてもらってるんですね。はい、ああ、いいですね。
あと、冬コミがありましたらまた持ってきます、
ね。ああ、なるほど。ああ、そこら辺の話もまた聞かせてください。
はい。で、そうですね、もともとこれ、10年ぐらい前に、
はいはいはい。
作ったものでして、で、まあその当時は、普通にウェブで公開していました。
なるほど、ネットで一度、ちょっと、原型というものは公開された、はい。これはちょっと後書きにも書かれていましたよね。
はい。
はい、拝見しました。はい。
で、
もうその頃はもう手打ち HTML ってことですよね。もう
時期的に。その頃はですね、多分ドリームイバーですかね。
ああ、なるほど。ドリームイバーの最初の頃のが出てましたね。
はい。
はいはい。なるほど。ああ。じゃあちょっと。
で、その後 PDF を作って、
はい。
作ったのが2001年ぐらいだったかな。
ああ、すごいですね。先駆ですね。
で、同人誌出すの自体、今回実は初めてでして。
あ、もう書き表の場はもうネットだけだったんですね。はい。今までは。はいはいはいはい。
で、まあ、宿泊しながら作ってたんですが。
はい。
その前回の、前回とか、まあ前々回かな。
はい。
冬コミですね。
はい。
2010年の冬コミで。
はい。
まあ、いろんなたくさん同人誌が出てて、なんか僕も、作ってみようかなと思って。
やっぱ TRPG 系の同人誌も盛んですからね。はい。たけるさんがドドンとフの本を出されてたりとかですね。たける
さんね。はい。はい。そういったのに触発されまして、
はい。
なんか出してみようかなと思って、申し込みましたら、見事当選し、なんか、
はい、すごいですね。はい。
当選させていただいて、
はい。
じゃあ、でもあまり何出すか考えてなかったんで、
ああ、参加するということだけ先に決めてってことなんです
ね。そうですね。まあ、シナリオ、ならみの、作ったシナリオを公開する、発行するか、
はい。
もしくはその、ダンジョンシナリオの、作り方みたいなの
を、ああ、なるほどですね。
それかまあ、今回出した、 道具箱にするかぐらい漠然と考えてはいたんですが、
で結局もう道具箱にしようと、
はい、
もう夏コミュニティですね。
一応まあ今まで作った中では僕の中では一番完成度が高い、で分量もそれなりにあるもんだったん
で、そうですよね、読み応えもあって初めてとは思えないぐらいよくできてて、同人誌拝見しました。はい、
ございます。
はい、
で、まあ最近そのインデザインの使い方とか、
はいはいはいはいはい、
RPG 関係でもやっていただいてるんですが、
そうですね、はい、
あの6月ぐらいに、はい、まあインデザインを初めて触って、
はい、
ゴニョゴニョしながらなんとか仕上げて、出しました。
ああ、はい、お、初めての同人誌でインデザインでって、まあまあでもすごいちゃんとしたのができてますからね、本当にですね、
ありがとうございます。
コミケの話もブログとかに、あ、ブログというか、ヒカさんのサイトで、
はい、
ご案内してくださってて、そこら辺の当日の様子だったり、はい、もう当日の前のちょっと告知の方も記事をいろいろ書いてくださってて、そちらもちょっと面白く拝見してたんですけれど。
そうですね、あの、はい、同人誌だけじゃなくても、まあ私、あの、主な活動フィールドがウェブなんで、
はいはいはい、
まあ、せっかくなんで、その、ウェブを使っていろいろ宣伝、マーケティングをしてみようと。
はいはいはい、はい、
思いまして、そちらもまあ、あの、今回、同人誌を出すのと同じぐらい、楽しみながら、やってました。
こんなことしたら効果あるかなとか、すごい、そういうのされてる様子を、ネットで拝見してました。はい。はい、
まあ、具体的にはその、SEO を頑張るということで、
TRPG シナリオで、
シナリオで検索すると、はい、上に出てくるように。
はいはいはいはい、はい。
あと、ツイッターですとか、フェイスブックで、宣伝、こういうの出しますよっていうのを。
そうですね。フェイスブックにもページがありますよね。道具箱のですね。
はい、出してみたり。はい、あと、アドワーズという、Google の広告。
ですよね。あれがびっくりしました。キーワード広告出してましたよね。
はい。だから、Google で TRPG って検索すると、
はい、
この同人誌の広告が出てくる。
出てましたね、サイドにですね。
はい。
おおと思いました。
いう状況になってました。
はい。はい、アドワーズだったんですね、ワンクリックの単価も抑えられるからですね。
はい。Google の、まあ、広告出稿っていうと、非常に。
そうですね、難しく考えるけど。
簡単に結構同人誌、ね。しないことなんですけど、
はい。はい。
私はその、ウェブの仕事絡みで、何度も触ってたんで、
はい。
非常に安く、手軽に、出せるって知ってましたので。
そうですよね。ワンクリック、多分、9円とか、そこら辺で抑えられ
る、うん。あの、10円、20円ぐらい。
そうですね。抑えられますよね。はいはい。
で、まあ、クリック数も、まあ、そんなにいかないんで。
あ、そうか。
あと、支払い上限も設定できますから。
そうですね。1日に使える額とか、はい、そういうのも全部詳しく結構設定できますよね。
はい。まあ、予算オーバーになることもないんで。
ああ、すごいなぁと思って見てましたね、でもですね。
これ
押すと広告費がかかるから、押さなかったけど、おぉ、出てる出てると思って見てました。はいはいはい。
ありがとうございます。
はい。
で、TRPG ではもちろん、そんなことやってる人はいなかったと思いますし、
まあそうですね、
あと、同人誌で検索しても、同人誌の広告って出てなかったんで。
ああ、そうなんですか。
はい。なので、大手も含めて、多分、僕ぐらいしかやってなかった。
そうか。ああ、まだそこまでの、そこのチャンネルはやってなくて、逆に口コミだったり、今までのあれだったりで、まだお客さんを集められてるってことなんですかね。
だと思いますね。まあ、大手はそんなことやる必要もない
と。まあそうですよね。もう並んでくださいますからね。壁サークルさんとかだってですね。ああ、でも面白いですね。逆にこれからちょっと初めて出すって時に、やっぱり、持ち帰る、残ったの持ち帰るよりは、ちょっとそういうので最初に告知をしててっていうことですね。
はい、
でもまあ、あの報告を見ると、その場での声かけが結構良かったっていうのもあって、
ね、
あ、そうなんだとか思って拝見したんですけど、
はい。はい、まあそういうふうに、いろいろマーケティングを頑張ってみて、まあそれは非常に勉強になったし、あ、こういうふうに人が来るんだとか、
はい。
やったんですが、ちょっとまあ予想が外れて、意外と、カタログを見てきたとか、
はい、
その場で、目に留まって、買ったとか、
はい、
いう人が、多かったんですね。
ああ、 やっぱりどんな本を扱ってるかその場を回るっていうのも好きだって人は多いでしょうからね。
はい。まあ、TRPG の場合、そのサークル数がそんなにたくさんあるわけじゃないんで。
結構集まって配置されるんですか？
はい。来る人は、その、全部回る。
ああ、なるほど。TRPG っていう島は、もう一通り見て回るっていう方は多いんですね。はい。
なので、その、まあ、ネットで事前に情報を集めるっていう人は、まだまだ少数派で、その場で、まあ、見て確かめて買うと。
ああ、まあ、そうですよね。実際にコミケに参加できれば、本をと、まあ、見本とかって手に取ることもできるわけですからね。
はい。
実際、表紙買いっていうこともあるわけですからね。
ええー。
はいはいはい、はい。
壁とか大手のサークルさんですと、
はい。
その、並ぶと30分1時間とか平気でかかるんで、
ああ。
事前の情報集めが、重要になってくると思うんですが。
もうまあ、もうそこに行かないとその時間しか買えないです
から、ね。30分もあれば、回れちゃうんで。
ああ、なるほど。まあ、一通り回ろうと思って。
多分多いんだと思いますね。
まあ、そんなに、まあ、すぐに30分で売り切れるわけでもないだろうから、まあ、午前中までに回れたら、ちょっと必要な本は買えるっていうぐらいなんですかね、はい、TRPG の島っていうのは。でもまあ、昼過ぎると売り切れてたとか、結構聞きますよね、TRPG。
そうですね、申し訳なかったんですけど、
はい、
今回の、道具箱も、
はい、
午前中で売り切れてしまいまして、
お何部持っていかれたんでしたか、ね、
100部持っていきました。
おー、100部。
はい。最初吸った時は、お前そんなに吸ったのかって言われたんですけど。
TRPG っては、多くても何部とかいろいろと噂とかつぶやきとか入ってきて、100部って結構 初参加で、すごいじゃないですかね。
ですね。私も、5、60売れるといいなーぐらいに思ってたんで、午前中で全部売れてしまうというのは、完全に予想外でした。
はい、ああすごいですね。でも、あ結構だからもうシナリオっていうキーワードでこう反応してくれるところが TRPG 好きな方にあるのかもしれないですね。
そうですね。競合が多分ほとんどなかったと思うんで。
あ、そうか。もう特定のシステムの本じゃないわけですからね。
はい。
ちょっと、もう全部のシステム、全部のジャンルに使えそうなノウハウだったりが、はい、道具箱には載ってますからね。
私もこのコミケは、一般参加ではずっと参加してたんで、
はいはいはい、はい。
まあ、TRPG の、状況も大体は分かってるんですが、
そうですね、氷川さんのコミケ
っていうのは過去も含めて、まあ、ずっと出てなかったと思うんで。
やっぱリプレイとかオリジナルのシステムとかが多いんですかね。
そうですね。
まあなるほど、なるほど。実際、氷川さんのコミケのレポートの記事とかも楽しく拝見して、それで知った本とかで、それこそ、TRPG のある風景を氷川さんのレポート記事で知って、
コラボ
させていただいて、で、それの何巻かでババリロンの話があって、
はい、
で、ババリロンを読んでっていう、そういう順番で入り方をしているので、すごい道具箱を出されたとき、はい、ああ、氷川さんもやっぱこういうのを出されたんだと思ったところがありました、実際。
はい。あの本も、参考文献の中に入ってますけど。
そうですね、はい。
漫画なんで非常に読みやすい。はい、
そうですよね。実際に、ババリロンをもとにシナリオを作られた様子が紹介されてるんですよね。
はい。
まだ探せば何個かネットでもまた購入できるかもしれないですね。何巻だったかまたちょっとアーカイブページにでも案内しておきます。はい。
はい。
はあ、それババリドン、まあ、ババリドン読んだ方わかると思うんですけど、道具箱もゲームっていう部分にちょっと焦点を当てた本になってるわけですよね。
はい、そうです。
はい。ちょっと。
まあ、シナリオっていうのは、まあ、大体シーンに分けて、作っていくという方が多いんですが、
はい、
そのシーンに分けたときに、シーンにはどういう、構成要素があるかなと、私の、今回分けたの中では、シーンに対して、課題があって、
はい、
で、それに対してさらに制約がかかってて、
はい、
で、与えられたリソースを使って、まあ、そのシーンをクリアしていくと。
そうですね。シーンごとにちょっとそれを決めて、ちょっと遊ぶっていうのを提案してくださってますね。
はい。
道具箱
には
ですね、
で、例えば、まあ、シーンにある課題ですと、例えば、戦闘で勝つだとか、
はい、
あと、交渉で協力を得るとか、
はいはいはいはい。
あと、情報を集めるとか、いう課題があると。
はい。
で、それに対して、 制約として、はい、時間の制約、1日以内にやりなさいとか、あと、お金はこんだけしか使えませんという制約がかかってるだとか、
はいはい、
あと、情報も、本来、あるはずの情報が、欠けてて、わかんない状況があるとか、で、まあ、制約を、つけて、
はい、
でそれで、いろいろプレイヤーが工夫してクリアできたしなきゃいけないゲームに仕立て上げると。
実際、そこでこうクリアすべき目標とかを提示してもらう方が実際動きやすかったりもするかなと思いましたね。これを読んでからですね。まあ中にもあったんですけど、作業的情報収集とかいう言葉も中で使われてるんですけれど、はい、ああでもそういうのあるよなって言って、お使いじゃないけど、はい、昔で言うお使いみたいなのになっちゃうよりはこうやって。提示してくださって
そういったのも別に入ってて全然いいと思うんです
けど、はい、
ただゲームプレイヤーが楽しめる部分っていうのが、どういう理屈で、
はいはいはいはい、
まあ僕としてはそのゲームっていうのに焦点当てたんですけど、
はい、
今自分が作ってるシナリオのこの部分っていうのは、
はい、
シナリオの中でどういう意味を持つんだよというのをまあはっきり理解した上で、そういったお使い部分だとか逆にゲームの部分だとか、
はい。
いうのを、まあ、入れていってほしいなと。なんとなく今、作って、
はい。
まあ、よくわからずに、他のシナリオを見て、あ、なんか、情報収集のシーンが入ってるんで、自分のシナリオも入れなきゃって言って、まあ、よくわからずに入れてるっていうのが、まあ、割と多いんで。
ああ、なるほど。確かに、こういうのを知った上で、市販のシナリオとか読んでも、はい、ああ、これはこういう組み合わせで、やっぱ、されてるんだな、とかも、見えてきたりはしました、
はい、
僕も。今ちょっとシナリオを作ったりとかしてて。
であれば、非常に良かったと思います、は
い。でも実際そうなんですよね。実際こういうのがないと、どういった進化っていうのも、GM さんも、PL さんも楽かな、と思って拝見したとこでした。はい、もう本当にシステムも、まあ、いわゆるファンタジーだったりでも、現代ものであったりも使えるものだったりとかするからですね。ちょっと、
そうですね、どっちかっていうと、ファンタジー寄りではあるんですけど、
はいはい、
まあ、出している例なんかがですね。
あ、そうですね。はい、はい。
ただまあ、ですね、もうちょっと抽象化すれば、はい、どこにでも使えるような内容にはなってますので。
ああ、いいですよね。こういうの、昔は例えば TRPG 雑誌とかも、システムを選ばないこういう特集を。
はい、
まあ、RPG マガジンだったりとか書かれてたり、最近だと、まあ、ロード&ロールさんがこういう特集をたまに組んでくださったりとかして、はい、おー、やっぱりいいなぁ、やっぱこういうの読みたいなぁと。やっぱ本で出すっていうのも大きいところはありますよね、やっぱ。
そうですね。
みんながみんなネットをしてるわけじゃないからですね。はい、そういうのもあるといいなぁとか思ったりとかしてですね。まあ、ノウハウの共有、まあ絶対あるんですよね、絶対。もうその GM さんごとにシナリオを作るコツだったりノウハウだったりはあったりとかして、
はい、
ただそれに触れる機会ってそんなに、まあ実際にその宅に入って遊んだとしてもどういった経由で作られるかまではわからないからですね、
はい、
こういったものがあったりとか、さっきほど話してもらった TRPG サーチさんのシナリオ投稿機能とかでそういった情報に触れる機会が増えるとちょっととてもいいなとか思ったりしますね、
はい、
はい、いいですねこれは、
はい、
これがまた、冬コミ買ってればまた、ちょっと、今もまだ手に入るんですよね、ネット上の通販とかでは
です
ね。は
い、ネットでも、さっき言った、プレイセール広島さんですとか、
はいはいはい、
レイドリームさんで。
そうですね、はい、はい。並んでるのを拝見しました。広島さんとかで。はい。はい、ぜひ、手に取ってみてもらって。まあ、ちょっとコラムが面白いので、僕としては、やっぱり同人誌の方をお勧めするんですけど、まあ、本文の方はネットでも公開はしてますよ、ということですよね。はい、冬コミもし受かってたら、なんか新刊とかも書かれたりとかも考えてるんです
か？はい、まあ、今、ちょっと書いてるんですけど、
はいはいはい。
さっきちょっと言った、ダンジョンシナリオの作り方？
はいはいはいはい、はい。
の本を書いてます。で、まあ、こちらは道具箱よりもっと、初心者向けに。
おー。でもまたシステムは選ばない感じのものになる、
ね。そうですね。まあ、ダンジョンシナリオなんで、基本的にはファンタジー。
ああ、なるほどです、
ね。がメインですけども。
はいはい。はいはい、まあまあ、D&D でも、アリアンドドでも、ソードワールドでも使えるよ、みたいな感じの。はい、
そうですね。
ああ、いいですね。そういうのもですね。やっぱダンジョンシナリオって、まあ、道具箱で言うと制圧だったりとかで、
はい、
まあ、わかりやすいですね。最初、GM する方にも多分、
はい、
一部屋ごとのイベントを考えればいいから、すごい、シナリオも作りやすいだろうから、さらにそこにこういう解説本が出ると。はい、それもまたネットで文章を公開して、本の形で同人誌で出すって感じの公開に。
はい、その予定です。
ああ、いいですね。
実は、ウィキには、すでに、 インデックスみたいなのが上がってて、
ああ、はいはいはい。
かけになってるんで。
過去書かれたって、はい。
今、道具箱と同じページに。
あ、本当ですか、はい、おー、チェック不足でした。あ、
見ようと思えば見れるんですけど。
はい、これぜひこの収録
の後。これ全然まだ宣伝しないんで。
あ、本当、あ、
今度気づいてる。
そうか、ウィキだからもう書き始めてるってことなんですか。
はい、そうです、
ね。あ、なるほど、そういうことですね。あ、すごいですね。じゃあ書いてる途中も見えちゃうわけです
ね。入れますね、はい。
あ、すごい。じゃあ、この配信の後ぜひ拝見させてもらって。まあ、冬
あと、もう一個、その、はい、エアシナリオメイキング。
はいはいはいはい、はい。最近記事書かれてる
の
見てます。
シナリオの作り方を、
はい、
まあ、まあ、やり方をネットに上げてるんですけど、
エアシナリオメイキングっていうのは、
実際に、
はい、
シナリオを作ってみたというのを、今、ちょうど現在進行形で、D パンプさんという方と、
ああ、はいはいはいはい。
で、それが間に合えば、
はい、
出るかもしれません。
はい。ああ、いいですね。それはすごいとても面白そうです。まあ、ペアシナリオメイキングっていうのは、一、はい、人じゃなくて、誰かとシナリオを作るっていう、シナリオのメイキングの仕方。
はい。そうですね。すいません。説明を、後回しにしたん
ですけど。ああ、そうですね。
はい。やっぱりこれもシナリオの作り方で、特にその、あまりやったこと、シナリオ作ったことない人向けになってまして、
はい。
まあ、通常、シナリオって言うと一人で。
まあ、そうですよね。一人で頭を悩ませて、もしかしたら煮詰まって、みたいなのもあったりしますね。はい。
で、まあ、これを、二人で、一緒に作っていくことで、まあ、相手のベテランと組んで、まあ、作り方を一緒に学んでいくみたいな。
ああ。
シナリオの作り方。
まあ、こんなことを実現したいんだけど、って言ったら、あ、このシステムだったらこういうやり方があるかもね、とか。こういったアイデアがいいかもね。ああ、でも、すごいですね。そんな場があると。実際、知ってる人に聞く場があるってすごい、まあ、TRPG に関わるウェブでもリアルでも大事だったりしますからね。すごい。
はい。
そこに行ったら知ってる人がいて話を聞ける環境があるって言ったら、まあ、最強に近いですよね。そうなくとも、初めて何かをしようという時にはですね。ああ、じゃあそれも、あ、そうか、もう実際にもう一緒にされてる方がいるから、そこのノウハウだったりも、はい、こと公開してもらえたりも、今後。
はい、今はまあ、実際に作って、ウィキでやってるんで。
ああ、なるほど。
まあ、ウィキというか、その、グーグルサイトでやってるんで。
ああ、はいはいはいはいはい。
やりとりの方は、見ることができます。
ああ、いいですね。すごい。
で、ただ、スケジュール引いてみたら結構タイトなんで。
ああ。
間に合うかどうか。
ああ、なるほど。もうセッションする日が決まってて、大急ぎで作ってますって感じなんですか。
振り込み用に。
ああ、なるほど。そういうことですね。
それを、その過程を載せようと思って、
はいはい。
したんですが。
振り込みはまだちょっと合否は皆さん来てないわけですか、
ね、まだですね。今月末なの。
じゃあ受かったら急いで本を作らないといけないっていうようなスケジュール。そうですよね、夏コミ。
いや、もう今作り始めてはいるんで、
ああ
夏コミには出せると思うんですけど。
ああ、なるほど。夏コミと冬コミの間って短いって言いますからね。冬コミ参加もすぐ出さないといけないとか言いますもんね。申し込みをですね。ああ。でもすごいですね。まあ、冬コミで、まあ、最低でも道具箱は並んで、プラス何冊か本が出せたらなーっていう感じなんですね。
はい。
やっぱ同人活動って面白いものですか？本を作ったりとかいうのは、はい、僕まだゲストで原稿とか書いたことあるんですけど、本とかは自分で出したことがなくて、ちょっと、うん、SNS にコミを作らせてもらって実際に本を作ったりしようかなとか思ったりするんですけど、
いいですね、はい、
またそれもですね、最近情報を発信してくださる方があって、やっぱり楽しく作られてる様子を見ると自分でも作ってみたいなとか思って、
うん、そうですね、僕もそうでした。
あ、ですよね。あ、そうですよね。まあ、道具箱でも実際に本も一冊作られたわけですからね、すごいなと思ってて、はい、またちょっと冬コミの情報もぜひまたプレイスペース広島さんとかにも置いてもらって、僕ちょっとコミケに行けない地方の人なのでですね、
はい、
ちょっと通販とかも期待しておきます。
はい
はい。じゃあちょっと次、まあ、実際今 TRPG 愛はすごい今の話を聞いてても伝わってきたんですけれど、ちょっと氷川さんの TRPG の出会いや遊び出したきっかけとか好きなシステムなどの話もちょっと聞ければと思うのですが、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい。
ですね、まずきっかけは、まあ、当時の遊んでる人の結構な割合がそうなんじゃないかと思うんですが、
はい、
コンプティーク誌に載ってたロードスト戦記を読んで、
はいはい。D&D でやってた方ですかね。
そうですね。
ああ、ほんと最初の頃ですね。はい。
はい。第2回をたまたま目にしまして。
ああ、じゃあほんと初期ですね。はい。
はい。
はい。
で、お、なんかこれはすげえ面白そうだと。
はいはい。
思って、
はい。
D&D を、おもちゃ屋さん、あちこち回って。
そうなんですよね。赤箱って僕も隣の町の大きなおもちゃ屋で見つけました。
ああ、そうですか。
箱のある字がおもちゃ屋で売ってる時代ですよね。
はい。
はいはいはい。
どうやって見つけたのか、今になってよくわかんないんですが、
はい。
行ったこともないおもちゃ屋さんで、
はい。
見つけました。
本当、何気に並んでるんですよね。なんかレジの後ろとかに箱が積んであってですね。はい、はい、
はい。今どうにか赤箱を手
に入れました。ああ、いいですね。ラリー・エルモアの絵ですよね。
はい。
いいですね。
当時、まだ中学生、成り立てぐらいの
はいはいはい
これだったんですが、
結構高いですよね。5000円ぐらいしますよね。ね、
4800円した。
はいはいはいはい、はい、
どっからひねり出したのかは忘れましたけど。
僕も買った時、開けた時の薄い本が入ってた時はわーと思いましたね。まあどんな遊びか知ってた上で買ったからちょっと分かってはいたんですけど、はい、まああの薄い中に楽しみはいっぱいあるわけですけどね。
はい。じゃあでまあそんな感じで中学校の放課後とかに、はい。
ああ
人集めて。
D&D を遊んでいた。
遊んでました。
おー、すごいですね。学校で遊ばれてたんですか？お家
で。はい、そうですね。
あ、本当ですか？僕も学校でテーブルとか遊んだことがあったんですけど、サイコロ取り上げられたりとかしたことがあって先生に怒られて、それ以来やめよう。お家で遊ぼうと思いました、ね。あ、でもいいですね。みんなで遊ぶと楽しいです。興味持ってくださった方が結構いて、プレイヤー
いましたね。プレイヤー7人ぐらいいたんで。
おう、じゃあ DM も氷川さんが最初はされて。
はい、そうです。
ああ、なるほどですね。赤箱の頃なんか報酬が経験点ですからね。
うん。
シナリオも、つえつけのを使われたんですか、最初は。
シナリオはなんか自分で適当に
作る。ああ、すごいですね。おう、いいな。楽しそうだな。それが中学生の頃。
はい。
D&D をされてた。
まあ、高校になって、その、学校ではあんまりやる仲間がいなくて。
ああ、なるほど。まあ、メンバーが分かれますからね、高校になるとですね。
はい、で、まあ、コンベンション、その頃一番コンベンション行きましたね。まあ、一番行ったって言っても、1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいなんですが。
ああ、いいですね。でも、コンベンションっていうものが多分僕は高校の頃はなかったですね、鹿児島に、ね。
そうですか。
はい。
うん。名古屋は、まあ、さっき言ったように割とコンベンション盛んだったみたいで、結構、まあ、探せば月に2回ぐらい。
ああ、いいですね。
ありましたね。
はい。やっぱコンベンションっていうので遊ぶ機会があるっていうのは、ちょっと TRPG ライフ的にも安心できるところありますよね。
はい。
行けば遊ぶ機会があるじゃないですけどね。はい。ああ、いいです。でもそのところはもういろんなシステムを遊ばれたわけですか？もうプレイヤー参加ですよね。
中学校の後は、ルーンクエストですとか、
ルーンクエスト
ですとか、
はい。
あと、指輪物語とか。
あ本当、その頃ですね。
そんなの遊んでました。
そうですね。はいはいはい、はい。指輪物語、熱いですよね。
あと、まあ、大学に入ったら、その、TRPG とか、
はい、
ボードゲームのサークルがあったんで。
ああ、いいですね。羨ましいな。はい。
そこに入って、
はい。
まあ、週1ぐらいで。
ああ、遊んでて。ああ、いいです。学校でそういう遊べるっていうのはいいですよね。
そうですね。はい、うちの大学は3つぐらいそういうサークルが。
すごいですね。それはもうその時代だったからってことですね。言うなれば。
そうですね。はい。
もう TRPG の雑誌がいっぱい出てた頃ってことですよね。はい、ああ、いいですね。
専用とか。
3つってすごいな。
だから、すごい人だと、
はい、
僕はその週に1回、一つサークル行ってたんですけど、
はいはい
はいすごい人だと、
はい、
三つサークル掛け持って、
はい、ほぼ毎日遊びようみたいな。
三回、木金土とマスターやってましたもん
ね。はい、ああ、すごいですね。ああ、いいな。そういう時代の、そういう場所があるっていうのはいいですね。ああ、すごいな。まあ、実際、学校とかで遊ぶ場所があったら、まあ、メンバーもその時点でいらっしゃるわけですからね。
はい、
部活の会員の方とかでですね。
はい、
おー、いいな。まあ。
で、まあ、勉強そっちのけで遊んでばっかり。
まあまあ、みんなそういうものですよね。僕もお母さんとかに怒られながらやってましたね。みんな、 もう若い家に集まってたので、土日とかになるとガーって、若い子が、まあ、友達がガーって集まってきて、はい、まあ、テレビでゲームをするわけでもなく、みたいなのだったから、何してんだろうって思われてたかもしれないですけどね。まあ、TRPG 遊んでるのを説明するの難しいですからね。わからない人にですね。はい。じゃあもういろんなシステム遊ばれてたようですけど、ちょっと好きな TRPG だったりもお聞きできれば、はい、はい。はい。お願いします。
まあ、やっぱりその、一番最初にやった D&D。
はいはい。
がまあ好きでして。
赤僕デビューですもんね。はい。
あと、ロールマスター。
おぉ、ロールマスター。はい。
これロールマスター大好きだったん
で。ああ、いっぱい拾いますよね。
はい。友達からその、引き受けたのも、引き取った本とか、はい、ロールマスター3セットぐらいあるんで。
ああ、すごいですね。今とともそれ以前に貴重ですよね。
で、あと、まあ、ルーンクエストはそんなに回数やってないんですけど、はい、非常に好きなゲームでした、ね。
いまだにも地元のサークルさんでも、ルーンクエストを募集される方とかいらっしゃいます。はい。
はい、うん。
世界観が独特で面白いですよね。
はい。
はい、はい、はい。
なんかあと日本のゲームだと、深淵。
ああ、はいはい、深淵。
はい、僕は遊ぶゲームの中では、ちょっと毛色が違うんですけど。
はい。
はい。深淵も非常に、運命カードとか。
はい。運命カードですよね。はい。
ちょっと戦闘が重たいんですけど。
はいはい。
はい。あとは、アルスマーギカという。
はいはいはい。
魅惑で。
そうですよね。はい。好きっていう方でも見受けられますよね、ネットとかでもです、ね。
はい。ヨーロッパを舞台にした魔法使いのゲーム。
はいはいはいはい。
あと、ミーローズ、ファーローズ
なんかも。はいはいはい
はい。はい。好きで、この前、半年前ぐらいも、ちょっとやってみようってことで、2回ぐらい。
ああ、
やっぱり面白いなと。
あ、
ね、当時、まあ今から見ると非常に大雑把なシステムであるんですが。
あ、でもいいですね。いろんなシステム遊ばれてていいですね。
で、あと、まあ、パラノイアという。
あ、はいはいはいはい。
役のゲーム。
はい。パラノイア好きな人いますよね。はい。
ちょっと飛んだ。設定のゲーム。
結構じゃあ遊ばれてるんですね。逆に、こう、最近のものじゃなく、結構昔のシステムを遊ばれてることが
多い。うん、そうですね。最近のゲームは、あまり、一回二回やって、っていうのは結構あるんですけど。
ああ、なるほど。買って、ルルブを買って遊んでみたっていうのは。はい、まあ、プレイグループさんのあれにもよりますからね。どういった方と普段遊ばれてる。はい、今もネット、あ、まあ、ネットに限らず TRPG 遊ばれてる、
ね。はい、今は、大学の頃の友人と。
はいはいはいはい、はい。週に1回遊ばれてた。
1回ぐらいかな。
はい、ああ、いいですね。
D&D の 3.5 半。
ああ、いいですね。
もう、5年ぐらい。
5年あ、もうそれはキャンペーンとかだったり。
キャンペーン、そうですね。はい、1、2年ぐらいのスパンでキャンペーン
を。うわ、いいな。
マスター交代しながら。
ああ、いいですね。
で、D&D 3.5 の前は、また3、4年ぐらい D&D の3半をやってたんで。
ああ。
もう2000年代はほとんど D&D ばっかり。
ああ、いいですね。
ですね。
オフでってことですよね。
はい。
オフセッションで。おー、いいですね。D&D リーダー。やっぱキャンペーンを社会人になって遊べる環境があるって相当羨ましいですよ。やっぱコンベンションとか、例会とか、どうしても単発もので、
そうですね、
まあ、そういうのが多いからですね、はい。まあ、カジュアルのメンバーさんがいてキャンペーンが遊べるってすごい羨ましいですね。
僕はどっちかというとキャンペーンのが好きなんで、
はいはいはい。
今の環境は非常にありがたい。
ああ、いいですよ。もうだってそんな1、2年キャンペーンで、まあ、PL だ、PC だったり、PGM だったりとかで遊んでるってことですよね。はい、いい。
今、ちょうど僕がマスターの。
お、いいですね。
やってまして。
はい。
これはもう、12レベルぐらいから始めて。
はいはいはい、はい。
まあ、16レベルぐらいになってるんで。
ああ、
毎回毎回非常に大変
です。キャンペーンは成長もしたり、データとしての成長だけでなく、ちょっと背景世界だったり、NPC との掛け合いも据えるから、やっぱキャンペーン面白いですよね。
敵の魔法使いだと16レベルとかの作らないといけないんで。
はい。
魔法選ぶだけで。
ああ、そうか、そうですよね。D&D のシステムとかだとですね。あ、すごいな。でもそういうのも楽しそうですね。ついの準備大変だなーって言いながらも楽しかったりしますよね。
楽し
みですね。はい。じゃあもうほとんどカジュアルの環境で遊ばれてて。
はい、そうですね。はい。たまにその、名古屋の方で。
はいはい。
ナイツさんっていう。
あ、コンベンション。
はい、コンベンションのグループがありまして、 そこはその、年に1、2回ぐらい、
はい、
ゲストコンって言って、
はいはいはいはい、
その方を呼んで、
はいはいはいはい、
大規模なこともやることがあるんで、
あ、そちらに参加される。
その時に、まあ、予定があれば参加する。
ああ、いいですね。ゲストさん、あ、そうか、生でそういうのがあるって聞いたことあります。はい。はい。いいですね。
はい。あとは、ダックって、ダンジョンズ&ドラゴンの。
はいはいはい。ああ、はいはいはい。
メンションが、
はい。最近プレイレポートがいっぱい載ってました。
2年、2、3年くらいかな。
はい。
名古屋でも開かれるようになったんで。
おー、いいですね。名古屋すごい楽しそうですね。はい。
今年はその、同人誌作るのに忙しくて参加できなかった
です。自分の好きなもののためにもう一個の好きなものを我慢って感じですね。
それも、出ることありますね。
ああ、いいですね。楽しそうですね。音声は逆にじゃあ、意外だったんですか？
あ、はい、やんなくって。
今までもやったことがない。
あ、ですね。
はい。
2、3回ぐらいあるかな。
ああ、なるほど。定期的に遊んではいないってことですね。
はい。
オフセがメインでですね。
はい。
おー、意外ですよ。すごい TRPG サーチとかされてるんで、もっとバリバリネットで遊ばれてると、勝手な妄想をしてたので
。ああ、はい、なんでしょうね。はい、時間が合わせられるかどうかよくわかんないんで。
ああ、なるほど。逆に夜の予定とかを組みにくいとか、まあほとんど音声って夜だったりとかですね、スケジュールの管理があったりとかするから、はい、ああなるほど、意外でした。まあ勝手にも TRPG サーチさんがすごいネット上にあるすごいサイトだから音声も遊ばれてるのかなって勝手にちょっと思っちゃってました。
まあ多分さっき言ったようにそのオフでやる機会があるんで十分、はい、それがなくなっちゃうと、
あ、まあ、そうか。結局、誰と遊ぶかの環境があるかが大きいから、みんなやっぱカジュアルで遊べるメンバーさんがいるっていう、そこがですね、やっぱり恵まれてるってところですね。はい、すごいいいですね。やっぱ TRPG 遊んでて、こういうとこがやっぱ TRPG って面白いよなっていうのは、氷川さんにとってはどこだったりとか。
ですね、はい、まあ、僕、マスターの方がどっちかというと多いぐらいなんですが、
はい、
マスターとしては、その、やっぱりシナリオを作って、
はい。
まあ、それがその、うまくいく、あるいはいかなかった場合に、じゃあどこが悪かったのかなって考えたり、
はい。
まあ、その結果、その、改善して、次やった時にうまくいったりすると、まあ、嬉しい。
ああ、なるほど。キャンペーンだとそういうのも、楽だったりするかもですね。
はい。
前回
の。まあ、ウェブの活動も、それの、まあ、記録を残すじゃないですけど。
あ、いいですね。はいはいはい。はい。
ですね。
ああ。実際遊んだのは残しときたいっていうのはありますよね。
はい。
実際、楽しい思い出だったりとかを含めてですね、ノーファウダー、ね。
はい、なんでしょう、プレイログという形で残すんじゃなくって、
はい。
その、どうやるとうまくいくかなっていう考えたノウハウみたいなのを、
ああ。
ちょっと抽象化して、出すっていうのが、まあ好きで、ウェブで、まあ大体、そのずっと書いてきて、まあその一つが、一つが、まあ集大成が、例の道具箱。
そうですね。ああ、なるほどですね。実際にこう自分はこういったやり方をしてるよっていうところですね。ああ、いいですね。実際遊んでても、実際のセッション以外でも周辺が楽しかったりしますよね。遊んだ後のこういう感想を言い合ったりとか、はい、こういうやり方がいいかなとか、
はい、
特にサイトとか運営してるとそこら辺に残せたりもできますから、
ね、はいはいはい、
僕もそういうの好きなので TRPG のサイトは運営してて楽しかったりするので、今時ね、サーチさんとか SNS とかそういう場も用意してくださってる方がいるからですね、そこもご利用させていただいて楽しく遊んでたり情報収集したり発信したりもしてるんですけれど、
はい、プレイヤーの方としてはですね、
はい、
D&D のウィザードが、
ああはいはいはい、やっぱ魔法はいいですね。
なんでかっていうと、
はい、
この D&D のウィザードって非常に変わってるシステムで、
はい、
たくさん呪文知ってても、
はい、
その日に使う、
ね、
どの呪文を使うかってあらかじめ、
はいはい、
選んでいかないといけないんですよ。
はいはいはい、はい。ですよね。懐か。
だから、シナリオのこの先にどんな呪文が必要になるかとか、
ああ、なるほど。
ここで呪文を使っていいのかとか、そういった判断を非常に、要求される。
みんな今回はダンジョンだったらこれは持っていこうとか、
はい、
ちょっと先読みじゃないけど、そういった楽しさありますよね。 あの魔法さえ覚えとけばっていうこともあるでしょうからね。はい。面白そうですね。
3.5 版とかだと結構呪文の数あるんですが、
はい。
昔のクラシックの D&D だと、
はいはいはいはい。
1レベルの時なんか、一発呪文打っておしまいなんで。
ああ、でしたよね。ですよね。よくわかる本とかですね。懐かしいな。
で、それで、その、シナリオの、その最初の導入で、はい、こういうことをやれっていうふうに、依頼なり、まあ、目的が提示されて、
はい、
じゃあ、ここに行くんなら、この呪文が役に立つんじゃないかなっていうのを考えて、用意して、
はいはい、
それがバッチリ当たってると、
はい、
よっしゃって感じで。
で、ね、まあ、ウィザードっていう PC の頭の良さを PL がちょっと発揮できるとこもあるかもしれないですね。
はい。
真田さんじゃないけど、これはもう準備していた的に魔法が使えたんですね。こんなこともあろうかとって言ってですね。ああ、そういうのも面白いですね。GM さんとの心
の意味合いじゃないけど。もう、10年以上前になるんですけど、結構マジックもやってて。
はい、はい、はいはいはい。ああ。
マジックだけはカードゲーム
ですね。はいはい。
ずっとやってて。まあ、やっぱそこでもその、変な呪文使うのが好きなんですよ。
ああ。
あんまりみんなが使わない。
ちょっと変わったデッキを組んでて。
はい。はい、まあその辺も多分、D&D の頃から変わってないんだなっていう思ってる。
なるほどですね。ああ、マジかそういうのが楽しいですよね。僕、インタラクトっていう概念が出たときびっくりしましたからね。
うん、
はいはいはい。はいはいはい、ああ、そうか、そういうのがあるんだ。言うならば、自分のターンで自分のソースを使ったら、それまでやることがないとか、そんなのじゃなくて、何かに対抗してこういうのができるっていうのが、マジック、ちょっと遊んでて面白かったですからね。
はい。
モンコでもか、モンコでも対抗っていうのがあるからですね。ああ、いいですね。
で、まあ、そういうのが好きだったんで、
はい。
D&D のコースになって、
はい。
そういう感じじゃなくなっちゃったんで。
ああ、パワー。
そこがちょっとまあ、残念かなっていう。
ああ、なるほどです。ああ、そうか。そういうのもあるかもですね。ちょっと 3.5 か4はちょっと変わりましたからね。はいはいはいはい。もしばらくはもう 3.5 半で遊ぼうかっていう雰囲気が、プレイグループさんでもあるって感じなんですか。
うん、そうですね。
なるほどです。でもいいですよね。まあオフで遊べるメンバーさんがいて、オフで遊んでるメンバーさんも氷川さんがこういうネットで活動されてるっていうのはご存知なんですか？
あ、知ってます。
ああ、なるほどですね。
実際だから、そう、同人誌100部数打ったって書いて、
はい。
バカだな、お前は。
ああ、なるほど。最初に突っ込んでくれるのは一緒に遊ばれてる方なんですね。はい、そしたらまあでも売り切れたけどなって後で言えばいいですからね。いいですね。でもそういうやっぱ TRPG の話を気軽にできる相手がいるっていうだけでもですね、すごいいいなって思って、うん。まあ僕もいないわけじゃないんですけど。
たぶんたぶん結構遊んでますよね。
まあそうですね。地元のサークルさんでオフを月1回行けるとき遊んで、はい、で、自分で主催してる温泉もあったりするので、そこはソードワールドのキャンペーンを GM 持ち回って、もう60回ぐらい遊んでますね、うん。はい。やっぱキャンペーンって、まあなかなか、固定のメンバーさんで遊んでるから人柄も分かってくるし、
うん、
世界観も設定とかも投稿していただいたのをどんどんサイトに載せたりとかしてるんで、そこも面白いですね。うん、やっぱネットでちょっと運営してて、ログが楽ですね。文字チャットだったらログが残るので、うん、そういうのの公開も楽だったり、文字起こしをしなくていいので、テープの。そういうのあったりしますね。ああ、今日はちょっと TRPG の話も含めて、ちょっと TRPG さ、やっぱ活動も含めて、同人誌の活動も含めて結構リンクして面白くやれてるというか、さら出てるんだなっていうのを改めて聞いて思いました、今日は。はい。じゃ、ちょっと最後なんですけど、今後の予定だったり告知とかがあったら、ぜひ何か話していただけると。
あ、ですね。はい。まあ、今後の予定みたいな今、
そうですね、まあ話して。
TRPG サーチですとか。
そうですね。
同人誌について、もう言ってしまったので。
はい。冬込み、次第なとこもありますしね。はい。
はい、冬込みも、浮かびましたら、出しますので。
そうですね。氷川さんのサイトだったりとかは、アーカイブページに案内しておくようにします。
はい。
はい。
あとは、そうです。まあ、TRPG サーチ、今リニューアルして、はい、まだ、機能が、一部、前あったけど今はないよっていうのが結構あるので。
あ、そうですね。
コンビニ。まあ、本来使ったり戻るまでに、もうちょっと時間がかかるんですが。
上のグローバルメニューが増えてくる感じになるんですかね。はい、はい、はいはいはい。
すいませんが、もうちょっとお待ちくださいという感じ
で。そうですね。ちょっと楽しみに待っていただいて、私もちょっと登録させていただいているので。
あと、TRPG サーチで、RPG の、まあ、データベースみたいなのが、
はいはいはい。
まして、
はい。
ちょっとまあ、ここ1、2年ぐらい、メンテナンスされてないんで古くなっちゃってるんですが。
ああ、タイトルのデータベース。
そうですね。はい。
ああ、なるほど。はいはい。
まあ、それを、そのデータベース元に、レビューしたりだとか。
ああ、ありましたね。はいはい。
はい。ログ書いたりだとか、まあ、できる機能があって、まあ、それのベースになる、システムのデータベースみたいなのが、あるんですが、まあ、そういったのを、メンテナンスしたりとか、手伝ってくれる方がいましたら。
ああ、そうですね。
はい。
実際、まあ、それだけにしなくて、自分の開拓もしかしたらこのブログの記事を連携してとかですね、
や
れるかもしれないですよね。
はい、
あ、いいですね、すごい。
やっぱり、まあ、先ほど、今後こんなことやりたいよっていうのが、いくつか、お話しさせていただいたんですが、
はい。
まあ、そういったので、こんな機能があったらいいなっていうのが、ありましたら、
そうですね。ちょっと配信の間に出た、ちょっと企画室みたいなのをですね、TRPG サーチの中にちょっ
と
作っていただけると、ちょっと僕も書かせていただいたり、みんなでちょっと何かできたら楽しそうですね。
はい。
ああ、いいですね。ちょっと、さらにちょっと楽しみになります。やっぱ、こういうのをありたいって言って、一人にしてもらうよりも、ちょっとみんな手伝えるところは手伝えたりとかですね。
その方がいいですね。
実際、道具箱の中でもちょっとカットイラスト募集とかですね。
はい。
そういうのも拝見してたりとかしたので。
はい。
そういうところでもリンクしていけると楽しそうですよね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと告知はそのぐらいって感じですかね。はい、あ、今回、ありがとうございました。ゲストに来ていただき。はい、ちょっといろんな話を聞けて、ちょっと一人興奮してテンションも上がった場面もあったんですけど、結構皆さんにも結構面白い話を聞いていただけるかなと。
はい。今日は、この素晴らしい機会に呼んでいただきまして、ありがとうございます。
こちらこそゲスト来ていただきありがとうございました。またちょっと TRPG サーチさんのとかのあれば、アーカイブのページだったり、自分のブログとかでも紹介していければと思うので、今後ともよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
ということで、今回のゲストは、TRPG サーチの管理に、TRPG シナリオ作成の道具箱のお話などをお聞かせていただきました。氷川きりかさんでした。今日はとてもゲスト来ていただきありがとうございました。
ありがとうございました。